さんこんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第7回の今日は、運命のサンフェリペ号と題して、バテレン追放令が出された直後の様子から26世人の殉教に至るまでの状況をお話ししていこうと思います。前回高山右近が大名を辞めるかキリシタン辞めるかと秀吉から二者選択を迫られ、信仰を選んで流浪の道を歩むようになったことまではお話しましたが、他のキリシタン大名たちはどうしたのかをまずお話していきましょう。追放される人々、潜伏する人々。結論から言うと、高山右近以外のキリシタン大名は信仰を選んで大名を辞めますとは言いませんでした。まず九州にいた大村義明、大友義宗、黒田長政は帰郷しました。この三人の共通項は、父親が立派なキリシタン大名で、その影響で洗礼を受けたことです。信仰が自分自身のものになっていなかったのでしょう。次に、秀吉の側近、黒田官兵衛ですが、黒田官兵衛は九州征伐を終えた秀吉が自分を疎んじ始めていることを悟りました。それで、キリシタンであることを口実にされぬよう、信仰をうやむやにし、第一線を退いて隠居することとしました。また、小西行長は、表面的に帰郷して、秀吉に仕え続けることを選びました。そして蒲生氏郷は、洗礼を受けてから間もなかったこともあり、信仰自体が落ちてしまい、教会から遠ざかってしまいました。観難を機に、それぞれの道へと分かれていったのです。秀吉にとっては、キリシタン大名たちが団結して、何か追っ始めやしないかという懸念が大きかったので、高山右近以外の者たちが自分に逆らわず、帰郷したり、言い表さなくなるなどすることを見て、一応満足し、それ以上厳しく詮索することはありませんでした。しかし、国の最高権力者から出された禁令なので、被害は甚大でした。大阪や京都の教会は破壊され、九州各地の教会は閉鎖されました。宣教師たちは全員国外退去するように命じられましたが、すでに20万人にも及んでいた日本人信徒たちを見捨てることはできないと、全員国内に潜伏して、時が来たら再び教会を立て直そうと、その方法を探ることとしました。ここで気になるのが、このような事態を招いた張本人、宣教師の小栄旅ですが、こんなことになっちゃって、俺があの時こうしてたらなぁと、少しは反省しただろうと思いますよね。反省しててほしいというか、でも、反省どころか。秀吉との関係がいいと思っていたので、最初はショックを受けて寝込むんですが、そのうち、やっぱりこれは日本に軍隊を送って占領すべきだって考えを持つようになって、当時スペインの植民地になっていたフィリピンに軍事要請をしたんです。もちろんそれは断られたのですが、今度はバリニャーの神父に、一緒にいろんなところに働きかけて大規模な軍隊を日本に送ってもらいましょうと訴えて、これも却下されたからよかったんですけど、結局そうやって自分の過ちを認めずに日本を征服しなければならないという考えに取り憑かれたまま没しました。バリニャーの神父は小栄旅を選んだことを悔やんだだろうと思います。天正遣欧使節の帰還。1590年7月、長きに及んだヨーロッパへの旅を終えて、天正遣欧使節の4少年は立派な青年に成長して、長崎の港へと帰ってきました。出発の時に健在だった大友宗麟大村住忠というキリシタン大名はもうこの世になく、教会は閉鎖され、宣教師は隠れて活動するなど、キリスト教をめぐる情勢は一変していました。遣欧使節と一緒に再来日を果たしたバリニャーの神父は、この状況を変えるため、早速秀吉との謁見ができるよう各院に働きかけました。バテレン追放令が出されて、宣教師は国内に入ってこられないはずなのに、どうしてバリニャーノは日本に戻ってくることができたかというと、バリニャーノが インド副王の施設でもあったからです。インド副王の施設として拝謁を賜りたいと申し入れたところ、秀吉はそれを割とあっさり受け入れました。キリシタンたちはこれでバテレン追放令が解かれるのではないかと期待し祈りました。秀吉への謁見が叶ったのは翌91年の3月でした。聚楽大、聚楽帝とも言いますが、そこへ招かれた一行は緊張した面持ちで秀吉の前に進み出ましたが、秀吉はバテレン追放令を出したことをもしかして忘れているのではないかと思うほどのフレンドリーさで、剣王使節たちの話に耳を傾け、面白そうに話を聞きました。続く宴席で4人が西洋の楽器を演奏して披露すると大変喜んで、誰か一人わしに使えぬかというほどでした。歓待したにもかかわらず、結局秀吉はバテレン追放令を撤回するとは言いませんでしたが、この様子を見てキリシタンたちは将来に対して希望を持つことができるようになりました。そしてこの先5年ほどは小康状態とも言える状態になり、信徒たちは落ち着いて暮らすことができるようになったのです。フランシスコ会の来日。そんな折、イエズス会とは違うもう一つの宣教会、フランシスコ会からも宣教師が日本にやってくるようになりました。フランシスコ会もまた日本に熱い視線を注いでいたからですが、少し困ったことが起こりました。それは日本の内情をよく知らないままフランシスコ会が京都で宣教を始めたことです。来日したフランシスコ会士の代表であるペドロ・バプチスタ神父は、フィリピン総督から預かった手紙を秀吉に渡しに行き、謁見の際に自分たちが暮らす家を京都に建てたいんですがと願い出て、これを許されました。ちょうどその頃秀吉には広井という一人息子が生まれたばかりで機嫌が良く、また気前も良かったので、それにうまく便乗して許しを得たのでした。まあここまでは成功と言えるかと思いますが、バプチスタ神父は秀吉の許可を拡大解釈して京都で布教してもいいと言われたと思い込んでしまいました。それで自分たちの居住する家に隣接して聖堂を、少し遅れて病院を建てて、人々に医療で無料奉仕する一方で述べ伝えをし、続々と受洗者キリシタンになる者を増やしていきました。もちろんその頃は小康状態で、秀吉はキリシタンを取り締まる気配を見せていませんでしたが、バテレン追放令は取り消されてはおらず、秀吉が突然手のひらを返して迫害してくることも十分あり得るとイエズス会では分かっていました。しかしフランシスコ会士たちはそのようなことが理解できず、秀吉が自分たちに笑顔を見せたから大丈夫だろうと明るい見通しを持っていました。同じ京都にいたイエズス会のオルガンティーノ神父は、彼らに対して自重を促し、あからさまな布教活動を控えるように助言しましたが、聞き入れられませんでした。これより先、1585年の時点でバリニャーノ神父が教皇に日本の状況を報告しながら、さまざまな修道会が日本に来てそれぞれ宣教を進めると混乱が生じ、迫害を招く危険性があるとして、イエズス会だけが日本宣教すべきであると訴えて、教皇にその主張を認められていました。それで勅書まで出されていたんです。なので本来フランシスコ会が来日すること自体がカトリック会で認められていなかったのですが、そこにも誤解と、これは例外だから大丈夫だろうという誤った解釈が入り込んでいたのです。何よりフランシスコ会士たちにとっては、目の前にいる日本人たちを救わずにはいられないという思いがあり、それを喜ぶ京都の民衆たちがいたのですから、フランシスコ会士たちの気持ちもわからなくもありません。無益な侵略戦争、文禄慶長の役。フランシスコ会が積極的に宣教し、その横でイエズス会が気をもんでいた頃、時を同じくして秀吉が取り組んでいた大プロジェクトがあります。それは唐入り。中国朝鮮への侵略戦争です。現代に生きる私たちは、これが無益な侵略戦争であり、今に至るまで 禍根を残すことになったことを知っていますが、秀吉はそんなこと知る由もありませんでした。おいて判断力の鈍った頭の中で妄想が膨らんだ秀吉は、自分が世界の王たることを確信し、1590年に琉球に朝貢せよ、こっちを王だと認め貢ぎを納めよと書簡を送ったり、翌年にはインドとフィリピンに対して我が国に投降して属国になれと書簡を送ったりしていました。また千利休にはっきりしない理由で切腹を命じ殺してしまい、台湾にも貢ぎを持ってこいと書を送りました。無知妄前に陥り暴走していたと言えるでしょう。そしてその挙句の果てに起こしたのが朝鮮への出兵でした。文禄慶長年間に行われたので文禄慶長の役と呼ばれています。秀吉は新興軍の宿営地として佐賀県の名古屋に城を築き、諸大名に命じて軍隊を集結させました。この戦争で一番隊に選ばれたのが小西行長でした。小西行長はバテレン追放令が出されて表面的には帰郷していましたが、中身は歴史としたキリシタンで、秀吉に隠れて高山右近とオルガンティーの神父を自分の所領地にかくまっていました。1592年釜山に上陸した小西行長は破竹の勢いで進撃し、2番隊である加藤清正軍と競い合うようにして北上し、朝鮮の首都を陥落させました。しかし王宮は日本軍の入城前にすでに火が放たれ灰烬となっており、朝鮮側は日本側が追ってこられないように退路を焼き払って中国方面へと逃れていました。そして一見勝ったように見えましたが、そこから日本軍の苦戦が始まりました。朝鮮各地でゲリラ兵に攻撃され、戦線が伸びきって補給路を断たれた日本軍は朝鮮中国からの反撃にあってじりじりと追い詰められていきました。小西行長は早いところ和議を結んで兵を帰国させたいと思っていましたが、中国朝鮮側の交渉役はとても老獪な人物で、休戦だけしておいてなかなか講和条件の返事をせず、日本側を食料に困る状況に追い込みました。兵は朝鮮に足止めされたまま、寒さと飢えに苦しむようになったので、小西行長はあまり良くない条件でも飲んで戦争を終わらせたいと考えましたが、最初の一報を聞いて戦に勝ったと思っている秀吉は強気な講和条件を出して譲ろうとしません。天津さえ近隣諸国に突然手紙を送って朝貢を求めるほど妄想が高ぶっているのだからなおさらです。この侵略戦争のせいで朝鮮の人々に深い傷を負わせたのみならず、日本から行った多くの兵たちも異国の土となりました。秀吉、死んでくれと本気で何度も小西行長は思ったことだろうと、カトリック作家の遠藤周作は書いています。ここでブレイク、こぼれ話です。深刻な話の途中で恐縮ですが、こんな悲惨な侵略戦争の中でも一つの興味深いエピソードがあるのでお話ししたいと思います。この戦の一番隊を率いた小西行長がキリシタンだったと言いましたが、朝鮮に出兵して帰るときに一人の少女を捕虜として連れて帰りました。この少女は元は朝鮮の貴族だったであろうと見られ、焼け野原に一人取り残されていたのを行長が保護して日本に連れてきて妻に預けて養育させたのです。行長の妻もまたキリシタンだったので、少女は妻のもとで成長しながら信仰を持つようになり、やがてキリシタンになりました。少女の名はオター・ジュリア。このジュリアが朝鮮人の中で一番最初にキリスト教徒になった人物なのです。無益な戦いの陰に小さな花が咲いていたことは天が結んだ不思議な縁ではないでしょうか。この後小西家は滅び、オター・ジュリアは徳川家の大奥で侍女として働くようになるのですが、そこで周りの人たちにキリスト教の話をし神道を作りました。 しかし幕府の禁教令が出されて、島流しになって伊豆諸島へ送られていくこととなったのです。追放するにあたり、ジュリアの美貌を惜しんだ家康は、側室になるなら残ってもよいと言ったのですが、キリシタンの教えによってそれはできませんと断って、ジュリアは流廃されていきました。なんとも美しい話で、現在は東京都となった伊豆諸島の神津島では、近年になってジュリアの墓が発見され、ジュリア終焉の地の日が経ち、毎年島を挙げてのジュリア祭が開催されています。が、最近の研究でジュリアはこの島で亡くなっていないことが明らかになりました。つまり終焉の地ではなく、お墓もジュリアのものではないということです。だけれども、どういうわけか今もジュリア祭は行われています。私は大変疑問に思ったので、見てこようと思って行ってきました。そしたら墓にも碑にも感動しませんでしたが、意外にもジュリア祭には感動してしまいました。毎年観光客の来ない静かな季節に島の体育館で開かれるジュリア祭は、手作り感満載で素朴さのあふれる一種の交流会なんですが、東京の韓国学校の生徒たちが来て民族舞踊や楽器演奏を披露し、島の人たちも民族芸能を演じてみせるというプログラムで行われています。この韓国学校の生徒たちの出し物が見事で、私もすごいと心を動かされましたが、私たちの前の前の列のおばさまたち、この方々はジュリア祭に参加しようと思って来ているカトリックの信徒さんたちみたいなんですけれども、前で偉い人たちが話をしている時には斜めに傾きながらずっと居眠りしていたんですが、ジュリア祭でいろんな出し物が盛り上がっていて、韓国の出し物がこう素晴らしかった時にはもう大拍手で、スタンディングオベーションでもしそうな勢いでした。一昔前に流行した冬ソナもそうですが、文化は国境を越えて人の心をつなぐんですね。このような光景を見ながら、お互いの文化を知り、親しみと好意、また相手を敬う気持ちを培う行事として、ジュリア祭はありだなと思いました。ジュリアの墓等については正しく時代考証して説明版の内容を訂正する必要がありますけれど、こういう草の根の交流が一人のキリシタン女性の名前を冠して行われていることはいいことではないかと感じました。当のジュリアさんは天でどう思っていらっしゃるでしょうね。韓国で最初のクリスチャンなのだから、日韓の関係が良くなるようにと一番最初に祈った人だったかもしれません。運命のサンフェリペ号。最後にサンフェリペ号事件についてお話しします。これが秀吉の命によってキリシタン26人が処刑される直接的なきっかけとなったのです。事件が起こったのは1596年、現在の高知県にあたる土佐浦戸の浜に大型船サンフェリペ号が台風にあって漂着しました。このことは領主である長宗我部元親によって奉行の増田長盛に報告され、秀吉の耳に入りました。メキシコに向かうこの船には高価で貴重な多くの品々が載せられていたのですが、それに魅力を感じた秀吉は、当時の海事法、海で船が座礁した時にどうするか等を決めた法律を曲げて、罪人をすべて没収せよと命じました。罪人に太后の印を押していくのを見て、スペイン人の船員たちは抗議しましたが、受け入れられず幽閉された上、所持する金品もすべて提出するように命じられました。この時、このような対応を不満に思った船員の一人が、世界地図を広げてスペインの勢力が世界に広がっていることを示し、スペインは領土征服の第一歩として宣教師をその国に送り込むのだと話し、その発言が秀吉を激怒させたと記録されています。しかしよくよく調べると、スペインが南米などを征服する際に 軍隊よりも先に宣教師を送ったということは一度もありません。なのでそのように船員が言うはずがないのです。またバテレンツユホーレが出されているというのに、それを魚でするようなことを言う必要がありません。もし人が嘘をつくなら自分に有利にしようと思ってつくものなのに、宣教師を先に送って征服するなどという嘘を、それを言えばかえって不利になるのにわざわざ言って怒りを買おうとするでしょうか。どう考えても不合理です。つまりスペイン人の船員がこれこれこのように言ったという内容は、それによって秀吉側の無体な没収を正当化する意味しか持っていないのです。スペイン人が地図を広げて自国がいかに強大であるかを話した可能性はあります。しかしそれにプラスして怒っても当然な言葉を捏造して付け加えて自分たちのことを正当化したと解釈するのが自然ではないかと思います。土佐の町に幽閉されていた船員たちは積み荷は取られたものの、船を修繕して出港してよいとの許しを得ました。しかし乗船していた神父だけは別でした。当時の航海の通例として船には神父が同乗し、誰かが死亡した際などに儀式を行ったりしていたのですが、バテレンツユホーレが出されている日本国に宣教師としてやってきたのだから死罪に当たるとされたのです。またこの神父がフランシスコ会士だったことから、秀吉は京都でフランシスコ会が勝手に布教活動をしていると強く非難し、京都大阪にいる宣教師の逮捕も命じました。嵐にあって漂着した日本でもう一つの嵐を引き起こすこととなったサンフェリペ号、逮捕された宣教師とキリシタンがこの後どのような路程を歩んで、どのような証をして天に召されたのかは次回お話しすることにしましょう。辛い話ですが光もあります。それではまた。